こんにちは、小宮山よもです。水曜日が休みだったことによる土日の恩恵をめちゃくちゃ感じている。なんか元気だもんで、別に起きる時間とかは特に変わらないんですけど、ちょっとね、なんか最近っていうか、お前結婚の話どうなってんのっていうなってる人多いと思うので、それ話しますね。というのもちょっとお便りがね来たんだよね。読むね。カトリアさん、こんにちは。いつも楽しくラジオ拝聴させていただいてます。つい先日よもさんのラジオをすべて聞き終わり、よもさんの人間性や物事の考え方、その他すべてに惹かれてしまった人間です。どの話題のラジオも様々な刺激があり、よもさんのラジオを聞いていくうちに私自身の物事の捉え方や感じ方が変わっていき、人間としても成長できたような気がします。すごくないマジすごラジオじゃん、そんなのすごラジオってこと。ごめんね、ちいかわにハマってるばっかりに。本当にありがとうございます。こちらこそ聞いてくれてありがとうございます。いろいろな回がありますが、その中でも一番好きなのが友情結婚かっこ恋愛結婚ではない他の結婚の回であり、恋愛結婚の存在しか知らなかった私に一番刺激をくれました。なんかこれ、あの会社のなんか好きな女の先輩2人になんか、あ、というか結婚するかもですって言ったら、えっみたいになって、当たり前なんですけど、なんかなんか今の若い子つっても 2,3 歳しか違わないけど、今の若い子ってそういう考えみたいな、なんかなってたから、なんかでもなんかやっぱ言っていくことが大事だなって思いましたね。なんかパッて言っちゃったから、私がなんかマッチングアプリでやった初対面の男と結婚することに決めたみたいな伝わり方になっててさなんか同期に、なんか同期の男に、なんか先輩がなんかヨモがマッチングアプリあった男と結婚するって言ったっけ、本当なのみたいな、なんか本当にそれでいいのみたいな感じで最初さ説教みたいな、なんかちょっと怒ってる感じ聞かれたから、何がみたいな、別にいいよ考えたに決まってんじゃんってなったけど、よくよく聞いたらなんかマッチングアプリで出会った人だと思ってたらしいです。別にそれもいいと思うけどねさすがに初対面でなんか会ったばっかの人とか、あ、でもそういうのもあんのかな。まあでも私はなんか私の性質がめんどくさいから、なんかこう大学から私を知ってくれているその友人が適任者だなと思ったけど、現状。急に話題が変わってしまい申し訳ないのですが、現在のよもさんの友情結婚過去恋愛結婚ではない他の結婚の進展についてお話を聞けないでしょうか。私が最初さ、これ友情結婚ってさ言ってたけど、友情結婚つうかちげえなってなって、恋愛結婚ではない結婚みたいな言い方をしてたので、なんかそれをありがとうわざわざ書いていてくださっている。お忙しいと思いますが、ぜひお聞きしたいです。長文失礼しました。これからもずっと聞き続けます。大好きです。ありがとうございます。私もラブです。最近ね、すぐ会社でね指ハート作っちゃう、愛を込めてそう、これね最近進展全く話さなくなったけど、なんでかっつったらめんどくなって、一時停止させてるからですあのね、ブライダルチェックまでが進んでるエピソードなんですけど、そうね、10月の中旬ぐらいだから、もうかれこれ2週間ぐらい経ってんのか、下手したらもう3週間ぐらいだね、現状3週間ぐらい経ってて、なんでかっつったら、なんかまあ結局そのブライダルチェックという気色の悪い名前の妊娠科検査を受ける際に、まずめっちゃつまずいたのが病院選びなんだよね。で、病院選びは何がだるいかっていうと、そのなんかさ、病院をさ自力で探すのってマジで難しくない？歯医者でもそうだし、まあ、美容系でもそうだしさ、まあ、美容系の方がまだ探しやすいかな。なんか、はい、なんだろう、なんかそのさ、なんかしかも産婦人科の医者で、私実際さ、この間まで通ってた病院、自宅、実家の最寄りの産婦人科が、まあ、ピルをもらいに行ってただけなんだけど、クソみたいな医者で、マジで。でもまあ、その利便性に負けてずっと行ってたんですよね。だから、なんだろう、なんか、ブライダルチェックって保険適用外だから、実費なんですよ。3万ぐらい、なんか女の人の方がなんか高くてね、3万ぐらいはすんのかな。なんかこう、選べるんだけど、そこも迷う。なんかまず値段高い、で、医者を選ぶの面倒くさい、かつ、その、受ける検査内容も別に病院ごとに統一されているとかではなくて、なんかこれがブライダルチェック、 これですっていうのがあるわけじゃなくて、コース選べんのとか、オプションでプラスでできますとかがあるの。だからさ、なんかもう、え、じゃあどれを結局やれば一番正確かつコスパがよく、まあ、でもコスパとかっていうより、まあ私は正確になんかこう妊娠できる肉体かどうかが分かるって方が重要だから、なんか結局どれが必要でどれが必要じゃないかとかが分かんなかったのね。っていうのもあって、なんかもう自力探せないわってなったから、まあ、父親の知り合いでいい人が、なんかそういういいなんか知ってる人いないかみたいな聞いたので、そしたら産婦人科を教えてもらったので、そこに行ったんですよ。で、触診してもらって、内診もしてもらってさ、あのふざけ倒した椅子、なんかもう女性が座った時に、ええこんなに、えこんなになんか斜めになるのみたいな、本当にねすごい椅子があるの。なんか気まずくないようにこうカーテンで目隠しされてて、でカーテンの向こう側にお医者さんがいて、こうあの女性器を見てくれるっていう感じの椅子なんだけど、なんかその椅子がさ、見やすいようにこうあの斜めに上がっていくんだよね。座ったら斜め上がるっていうか、こう傾くの、ジェットコースターの椅子のようにさ、割と傾斜つくので、傾斜がついて、でなんかこう足を乗っけてる、アームがベーって開いて、あの御開帳みたいな感じになるんですけど、マジでウケる、あれなんだよあれ、海外でもああいう感じの椅子なのかな、まあ、でも自分で開けるよりいいのかもね、わかんない、おもろすぎるんだけど。でエコーとかも見て、エコー初めて見た、私びっくりした。なんか自分のさ、なんかてか肉体さ、あんまり生身で見ないじゃん。生身っつかこう目視でさ、どういう状況になってるかってレントゲンぐらいでしか見ないから。しかもなんかそういう膣とか子宮ってマジ保健体育の授業のさ、時ぐらいしか見なかったから、断面みたいな、まあ、もしくはなんかまあエロ同人とかでもあるけど、だから生身のさ、自分の肉体の中に備わっているものってあんま認識なかったんだけど、その形としてねなんかエコーで見たら、すごくショックってなったこの中にこんな小さい子宮がめちゃくちゃでかくなるのかと思って。まあ、でもその触診とか、内診してもらった結果、異常はなかった、見受けられなかった。私生理痛バカ重でさ、あの救急車とかも呼んだことあるから、なんかやっぱりそういうのって後々なんか妊娠に響くのかなとかも思ってたんですけど、まあ先生曰く問題はないと思うから、わざわざそんななんかブライダルチックとか受けなくてもいいよって言ったんだけど、そう、その人なんかね、開業医しかブライダルチェックできないらしくて、だからもう結論ここでは受けれないですって言われたのんだよってなったんですけど、だからまあ改めてそのお医者さんに、いいそのブライダルチェックをやってくれるようなお医者さんを紹介してもらってっていう流れなんだけど、まあ、その紹介状が私ではなくて父の方に行くから、で父と私今回の件についてそんなまだちゃんと喋ってないんですよ。もうなんかそんなにまず彼が私の人生に関与してくることもないし、なんかあんまりこうなんだろうね、なんか私に対してそんなになんかこうお説教というか諭せる立場でもないしさ、自分も離婚してるし、もう一回再婚してる、それもまたうまくいってないしだからなんかあんまりそういうなんか、この件についてなんか彼とわざわざなんか話すのなんか面倒だなと思って、最初はね別にそれ言うつもりもなかったし、あそう彼氏がいるんだって言おうと思ったけど、いや違うよみたいな、なんかあのバカ正直に、なんか私いつもこうなんか適当に黙っておいたらいいのにさ、なんかやっぱ自分がなんかちょっとごまかすとかがなんか嫌なんだよね。なんか全部こういう背景があってこう決めたからこうすることにしたっていうのをなんか普通になんか誰にでも割と言いたくて、なんか何なんですかねこれねだから、まあ、父にも言っちゃって、まあ、でも彼もあわあわと最初は多分なってたけど、なんかお姉ちゃんにその後電話来たらしくて、お前は知っているのかその話をみたいな。お姉ちゃんがでもなんかヨモはあなたたちが恋愛結婚してうまくいかなかったのを見てきたから、彼女なりにこう自分にとってのいい形を模索しているから、私はいいと思うよって言ってくれたから、なるほどねってこう納得してるらしいんだけど、まあ何っていい感じだから、父とあんまり普段連絡取らないから連絡取るの面倒くさくって、なんかもう引き延ばして、ああもう別にいいかみたいな、なんかもう相手もあの友人ね、友人も別になんかその催促とかしてこないし、だからまずやつが自分で先になんかこう受けてる、私たちこう別々に多分受けるからさ、なんかカップル割とかあるとこもあるけど、なんかまあ相手も今なんか仕事と 勉強とで忙しいみたいだし、学校通ってるからなんかいっかって思ってたんだけどっていう感じですね。あとでも面白いのがここから話があったことなんだけど、私は分かった、なんかカップルが同棲とかしてて、でどっちかが結婚ほのめかした時になんか面倒くさくてなーなーにする人間の気持ちが分かった。なんかねやっぱり割と今回話すかトントン拍子、マジ1ヶ月ぐらいでなんかこう全てがパパパパってなんか婚姻届書くとこまで進んだんだよね、1ヶ月ちょいぐらいで。でなぜかっていうと、なんか私は多分これ面倒くさくなってやらなくなるからかもって思ったんですよね。てか面倒くさいじゃん、なんかこういうさ届け出とかに必要なことって。だから割とこうさっさっサクサクっと進めてったんだけど、一旦その流れが中断されるとなんかやっぱ人間の脳みそって多分なんか停滞というかさ安定の方を選ぶから、なんか現状維持でいっかってなるんだよね。だから私なんかここ最近なんかなんだろう、なんかまあ別にしなくてもいいんじゃないとか思ってたもんねでも私しなくても別にいいんじゃないって思い出して、なんかあなんか脳がなんか多分辻褄合わせようとしているんだなって思った。なんか本当になんだろう、私たちの場合さどっちかって言ったらマジしてもしなくてもどっちでもよくいいんだけど、なんだろうな、何でもその上でするっていう感じだから気持ちとしてはさおもろそうしようしてみようっていう感じなのに、なんか時間が経てば経つとまあねえなるので、一つ分かって伝えたいこととしては、なんかマジ結婚をしようかって話になったらマジ速攻猛スピードで進めた方がいいよっていう感じですね。もう分かるよ、なんとなく。なんか同棲してて永遠にダラダラ同棲する人たちとかの気持ちがめんどくさいもんね、変化ってそんな感じです。ではね。